皆さんおはようございます。お帰りなさい。今さっき歌った賛美歌死のうちにこそっていうのは、楽譜を見ていただくと上の方にハングル文字で、原作者、原曲を書かれ作曲された方の名前があります。今私たちが使っている賛美歌21というのは、以前使っていた賛美歌よりもより多くのところの賛美歌を取り上げて、韓国の方が作曲されたものもまた共に歌うということで、本当に私たちが日本だけでなく世界各国の教会とイエス様を頭として一つの教会であるということを本当に味わい知ることができる曲であると思うわけですけれども、そればかりでなく私たちがどれほど私たちの群れが小さくても本当に主にあって一つにつながっているということを覚えつつ礼拝を守っていきたいと、そのように思うわけです。さて、私たちが聖書を開いて、神様から祝福をいただいたり、父から子供へ祝福を与えたりする場面というのを見ることができます。しかし、その祝福というものを本当はもらうはずであった人から無理やり奪ってしまったら、どうなるでしょう。イサクの子供であるヤコブは、兄のエサウから長子の特権という祝福を騙し取ってしまいました。この権利というのは、本来であれば長男が受け取るべき祝福であって、父イサクはエサウ、兄のエサウにそれを与えようとしていたわけです。けれども、その時に、まさしくその時に、ヤコブは兄から奪い取ってしまった。その結果、ヤコブは兄から疎まれて命を狙うことになります。そこで母リベカの兄ラバンのところに身を寄せていく。長い時を経てヤコブは神様からの命を受け、父イサクと兄エサウが住むところへと戻ってきます。けれどもヤコブは、兄がまだ自分を恨んでいると思っていましたから、兄から奪い取った祝福を返そうとする。それが今日読んだ創世記33章の場面になるわけですけれども、ではそうしたらその結果は一体どうなっていったのか、そのことを今日は聖書から聞いてまいりたいと思うのです。このヤコブとエサウの話を前回いたしましたのは昨年の11月19日でしたので、しばらく時間が空きました。そこでこの話について、少し振り返りつつ御言葉に聞いていきたいと思うのですけれども、イサクの子供として兄エサウと弟のヤコブは母リベカから双子の兄弟として生まれたと書かれています。私たち双子といいますと、非常によく似た兄弟のように思えてくるわけですが、しかし聖書が伝えることによると二人の見かけと性格は違っていたと書かれています。兄のエサウは生まれた時から全身が毛深く、成長して狩人をなりわいとしたとあります。一方弟のヤコブは穏やかな性格であって天幕の周りで働いていたというふうに書かれています。この二人が生まれる時、まだお母さんのお腹の中でいた時に二人が押し合うようになった。お腹の中でその胎児がこううごめくと、単に体を動かすだけでなく、押し合ってしまったら、お母さんとても困ってしまうわけです。そこで彼女は神様に一体どうなることでしょうかと祈りました。すると神様は彼女に答えてくださった。神様はどう言ったかというと、二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになるというふうに神様は母のリベカに伝えました。もちろん当時のことですから、お腹の中に子供が双子なのかそうでないのか分かりませんけれども、そういう不思議なことを神様が母に伝えたというわけです。 当時、まあ、古代においては親から子供に財産を引き継いでいくときに、まあ、長男である者がその財産のほとんどを、まあ、受け取るというのが習慣でした。ところが神様は兄、長男の方ではなくその弟に長男が仕えることになると母親にこう告げているわけです。まあ、リベカはおそらく不思議に思ったでしょうけれども、この言葉が神様の言葉であるということで長く心に留めていました。そこで彼女は弟のヤコブの方を兄エサウよりも愛したというのです。まあ、性格が穏やかで家の周りにいるわけですから、母としては外に出て行って荒々しい長男よりも愛しやすかったのかもしれません。しかし単なる愛であればいいのですけれども、彼女はまるでエコひいきをするように弟のヤコブを愛しました。その一方、父のイサクは兄のエサウが取ってくる狩りの獲物がとても好物であったとありますので、エサウをヤコブよりも愛していたと書かれています。一つの家の中でその両親が兄弟である子供たちに、まあ、分け隔てなく、まあ、なかなかどちらも同じようにというのは難しいのかもしれませんけれども、まあ、比較的分け隔てなく愛情を注いでいたとしたら、まあ、その愛情の上に大きな問題というのは、まあ、起こりにくいと考えられるでしょう。しかしこのイサクの家にあっては双子の兄弟に向かう親の愛がそれぞれ偏っていたので、兄弟の間で問題が起きてまいります。弟のヤコブは母リベカの愛が兄に向かってなかったことから兄を軽視し、母リベカが立てた計略に基づいて兄エサウから長子の権利を奪い取ってしまうという出来事が起きました。この出来事というのは、その家の父親がその人生を終わる前に長男に向けつくべきものに与えるべき祝福、その家の財産と家の管理を任せる権利を弟のヤコブが奪い取ってしまったという出来事でした。祝福と言いますと、私たちは礼拝の最後に、まあ、祝福を持って礼拝を終わります。これは神様から祝福をいただくというわけですから、神様からいただく祝福というのは毎回のように私たちはいただくわけで、その祝福は尽きることなく何度でもいただけるというふうに思うわけです。ところが父イサクから子供に与える祝福は彼の人生においてたった一度限りのものであって、一度与えてしまったらそれを取り消したり他の人に渡せるものではなかったのです。兄のエサウはヤコブがこの祝福を騙し取ったことを知ってヤコブを憎んで、父イサクが死んだらその時にヤコブを殺そうと狙い始めたと書かれています。それを知りました母リベカはヤコブに叔父のラバンのところへ逃げなさいと勧めます。ヤコブをラバンのところに送り出すことは何も密かに行われたわけではなくて、ヤコブの嫁を近隣の民族から得るのではなくて、同じ神様を信じている親戚のラバンの娘からもらいたいという理由をリベカがイサクに話して、父イサクの了解を得てヤコブはラマンのところへと送り出されていったのです。この時母のリベカもヤコブも父の家を離れた時、長子の権利の問題で今ごたごたしているけれども、まあ少しの間だけ兄エサの気持ちが落ち着くまでの間だけラバンのところにとどまっていたら再び父の家に戻ってくることができるだろうと思っていたことでしょう。しかしその思いに反してヤコブは二人の嫁を娘迎えるために 14年もの間、そしてさらに6年と合計20年もの長い間、ラバンのところでほとんどただ同然に働かなければなりませんでした。これだけ長い年月を経たことで、ヤコブが父の家に帰ってきた時には、彼を愛していてくれたリベカはすでにもう亡くなっていました。彼を温かく迎えてくれると思っていた母が亡くなっていたことから、彼はもう兄エサウと直接向かい合わなければならなくなってしまいます。一人の人がその人生で決して取り返すことができないような大きな不利益を受けたとしたらどうでしょうか。その不利益を与えた人に対する恨みというのは、時間を置いても簡単に消えることが、簡単に消してしまうことはできるんでしょうか。20年という時間を置いたとしても、なかなかその恨みというのは消えないのではないかと思うのです。ヤコブが父の家に戻ってきたとき、おそらくはそういった思いが彼の頭から離れることがなかったことでしょう。ヤコブは兄エサウが自分と家族に復讐をするのではないか、あるいはヤコブを抑え、ヤコブだけを殺してしまえば、父イサクから譲られた祝福を兄のエサウに戻すことができると彼は考えているのではないかと不安でたまらなかったはずです。ヤコブはラバンの家から連れてきた多くの家族としもべたち、また本当に多くの財産の家畜をそれぞれ分けて、まず家畜としもべを先頭に立て、その後に子供たちをそれぞれレアとラケルと二人のそばめとに分けて、そして自分が先頭に立ち、エサの前に進め出たと今日の最初のところに書いてあります。これはたとえ自分が兄に殺されたとしても、家族はすぐに逃げることができるようにという思いでしたし、彼はおそらくそのようにしたと思います。そしてヤコブは兄の元に着くまでに7度地に触れ伏したと書かれています。地に触れ伏すという行為は、神様を礼拝する時の行為であり、また自分の主人に対する行為でもありました。ヤコブは自分の兄に対して、兄弟だけれどもあなたが私の主人です、私はそのしもべでしかない、しもべというよりもむしろ奴隷でしかないという態度を示したわけです。またあえて7度と書かれていますのは、7という数字は聖書では完全なことを表す数字になっていますので、兄に対して自分は全くしもべでしかない、奴隷でしかないという礼を尽くしたということです。するとどうでしょう。エサウは走り寄ってきてヤコブを迎え、抱きしめ首を抱えて口づけし、共に泣いたと書かれています。エサウが弟ヤコブに示したこの態度というのは、長い間20年もの間会うことができなかった弟に対する懐かしさということがあるでしょう。しかしそれだけではなく、旧説でエサウはすでにヤコブから送られているたくさんの家畜以上にもう自分は財産を持っている、そのことが明らかにされています。そのことから考えるなら、エサウにとっては財産分けに関する憎しみはもう消えていたということが明らかにされていくわけです。またエサウの子孫のことについては、この後の36章に詳しく書かれています。これは父イサクから弟のヤコブへと神様の祝福が受け継がれていったこと以外に、神様がエサウとその子孫を見続けておられたということを表しています。アブラハムにまず与えられた神様への信仰は、イサクからヤコブへと受け継がれていきましたけれども、ヤコブの兄エサウとその子孫にも アブラハムの子供たちということで神様の愛が注がれていたということが表されています。それではヤコブとエサウとでは何が違っていたのでしょうか。ヤコブは兄エサウとの仲直りができたことを確信したはずですけれども、エサウと共に住むのではなく別のところに分かれていったと書かれています。これは兄と弟が持っている財産、主には羊やヤギなど家畜のことが財産になりますけれども、同じ場所で家畜を育てているとどうしてもお互いのしもべたちの間で争いが起きてくることがある。それは聖書の他の箇所でもそういった事例があるわけですけれども、それを避けるためということがある以上に、ヤコブエソウと別れて神様に感謝をして礼拝を捧げるためであったということが聖書の中で明らかにされています。ヤコブは神様を礼拝するためにカナンの土地の一部を買い取って、そこに神様を礼拝するための祭壇を建てて神様を礼拝しています。一方にエサウについては神様を礼拝したという記事は書かれていませんから、ここで父イサクの信仰が正しくヤコブに受け継がれていったということが明らかにされています。ヤコブとエサウの違いというのは神様に対する信仰、神様との関係が決定的に違っていたということです。またヤコブとエサウという兄弟の間の確執だけでなく、ヤコブの子供たちの間ではこの後、いろんな問題が起きてきます。そういった人と人との争い、確執、こういうことについて神様はどのように見ておられるのでしょうか。今日読んだマタイによる福音書の5章21節から26節で、イエス様は兄弟の間にある争いについて教えておられます。福音書のところを少し見てみたいと思うわけですけれども、この福音書、今私たちが手にしている新教約聖書には込み出しがついていて、この込み出しというのも何が書かれているかという手引きになりますけれども、時々この込み出しというのが内容に沿っているかどうかというのもちょっと私もどうかなと思うことがありますが、今日のところは腹を立ててはならないとありますけれども、何について腹を立ててはならないかということがより大切だと思うわけです。今日のところですが、22節には兄弟に対してバカというものと愚か者というものは人を殺した者のように裁きを受けるというふうに言われています。これは裁くことを神様が厳しく言っているということではなく、そうならないように兄弟の間で争ってはいけませんよということです。そしてもしも兄弟の間で反感を持つ状態であったら、その状態をほっといたままで神様を礼拝してはいけませんよ。神様に礼拝を捧げるときは、まず兄弟のどちらも愛してくださる神様の御心にかなうように兄弟の間で仲直りをして、それから神様を礼拝しなさいと命じているわけです。このことは何も兄弟の仲直りが神様の礼拝よりも先立つというのではなくて、神様に礼拝をあなたが捧げるときはあなたの心が腹を立てたままではいけません、そういった気持ちで神様を礼拝することを神様は望んでおられませんという教えです。それでは私たちにことを考えてみたらどうでしょうか。何も兄弟の間のわだかまりだけでなく、礼拝に来るとき、この世にあるさまざまな問題を抱えたまま、心が他のところへ向かったまま神様の前に出てきて礼拝を捧げることはなかったでしょうか。私たちが礼拝を捧げるとき、今ここにおられる神様に向けるべきその心が神様以外のことに向けられたまま礼拝に出ているというのは全くふさわしくないということです。 まあ、それは皆様だけでなく、牧師もまず本当に心がけなければいけないこと。それはイエス様がたとえ語られているたとえの中にあっては、まあ、婚宴、結婚式の宴会、披露宴の席に招かれた人がその席にふさわしくない服装で来たから、神様はその人を家の外に追い出すということからも示されています。まあ、今日はこの後聖餐の恵みに預かるわけですけれども、聖餐式で毎回読んでいる水記文の中にふさわしくないままで聖餐に預かってはいけませんという言葉があります。これは何も清く正しいものでなければ聖餐に預かることができないという意味よりも、自分の心が今どこに向けられているのか、聖餐の恵みを預かるときにイエス様に自分の心がまっすぐ向いているかどうかということが言われているわけです。人と人との関係が大切だということをイエス様は教えられました。しかしそれ以上にイエス様は私たち人間と神様との間の関係が大切ですよと教えておられます。そして人間の方から壊してしまった神様と人間との関係を取り戻すためにイエス様はこの世に来てくださいました。そして十字架の死により流されたイエス様の血潮によって神様と私たちの間の関係を正しく修復してくださったのです。マタイの福音書を読み進めると、兄弟の間の争いの問題の後には会員の問題、離婚の問題を取り上げています。これらはすべて人と人との間にある人格的な交わりに関する問題です。しかし神様と私たちの人間の間も正しい関係でなければ、人格的に正しい交わりが結ばれていなければならないのです。それは神様がこの世界を作られた時、私たちに神様の霊を息を吹き込んでくださった。それは他の動物にはない私たちと神様とが人格的な交わりができるようにと神様が願って私たちに霊を与えてくださったということです。そのことがとても大切であるということをヤコブとエサウの出来事において、そしてイエス様は直接人と人との関係に関して人格的な交わりが大切であるということを教えてくださいました。誰よりも私たちを愛しておられ、私たちのために、この私のために十字架で血潮を流され、神様と私たちとの契約を新たにしてくださったイエス様に感謝して、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。エサウとヤコブの関係、20年の長い間、本当にヤコブは心を苦しめることがあったりでしょうけれども、再びエサウと出会って、二人の関係はまた修復されてまいりました。しかし、神様が信仰を与えてくださったのは、まさにヤコブとその子供たちであります。けれども私たち人間は本当に弱いものであり、神様との関係を修復するにはなかなか至ることができません。けれどもあなたはそのことをよくご存知ですので、イエス様を私たちのところへと送ってくださいました。イエス様が流された血潮によって私たちは神様との正しい関係を取り戻すことができました。このことは何にも変えることができない大きな恵みであります。どうか私たちがそのことに感謝して、今週もまた新たな日々を過ごしていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。